後語り。皆様こんにちは。あららぎこよみの声をやらせていただいております神谷博史です。物語シリーズでは恒例となっております後語りですが、今回は2013年7月から2クールにて放送されました物語セカンドシリーズ、セカンドシーズン3番目に放送されたエピソードおとり物語を振り返っていきたいと思います。というわけで本日、私と共に語らっていただくのはこの方です。
皆様こんにちは。戦国なでこ役花澤香菜です。
いや
どうも。
なんだかかなちゃんに会うのは相当久しぶりな気がするけれども、
本当に私は何ですかね、こうちゃんとお話しするのも久しぶりですね。
そうだよね。なんかスタジオですれ違ってああなんていうことはたまにあったけれど、ほとんどこうなんだろう、ここ数年もお会いすることもなく、
はい、
もうかなちゃんは激務にこう
何を言ってるんですか。
もう激務で大変かと思いますけれども、
そんなことはないです。
こう1時間お付き合いいただければと思います。
お願いします。
まあ、後語りなんですけれども、はい、かなちゃんは2009年の秋以来4年ぶりだそうですよ。
4年ですか。
うん、まあでもしょうがないというかね、そのヒロインにスポットを当てて喋っているものなの で、再びこうスポットが当たるまで4年かかったっていうことなんでしょうね。はい、まあ猫物語白と恋物語の間のお話ということで、時系列的にはそのあたりの物語なので、まあ、前後の物語をご覧になっている方は、はい、ああなるほどなと思っていただけるかと思いますけれどもね。はい、まあこれからですね各話についてお話していきますけれども、まずはオープニング、はい、妄想エクスプレス。
妄想エクスプレスはですね、うん、これは本当によくよく寝られてているものなんですよ。いやも
う毎回思うんですけど、なんだろう、メグロックさんは何なんですかね。
あの恋愛サーキュレーションの時もいろんなからくりがあったわけですけれども、はい、うん、今回妄想エクスプレスっていうことで、まあ、はい、またちょっとひらがな多めの、
ひらがな多めっていうか、あの僕がいただいてる資料には漢字が一文字も書いてないんです。
全部ひらがなです、
ね。はい、もうタイトルも全部ひらがなですからね。はい、
でまたそのオープニングのアニメーションも恋愛サーキュレーションとつながっていて、うん、で曲の終わりも恋愛サーキュレーションにつながってるんですよ。
怖、
うん、怖くて私はその、 あの歌の資料をいただいた時に、うん、え待って待って待ってって、あの最後のところもう一回聞き直したりして、
うわ、
すごい、もうなんか
これはもう、あの前作をお持ちの方はぜひ聞き比べていただきたいんですけど、そんなことになってるみたいですよ。
はい、
まあ、あの恋愛サーキュレーションのアンサーソングということで、
はい、
作られたそうなんですけれども、いやーまあ本当に非常にですね恐ろしい内容でございまして、まあもう何だったらですよ、アニメ化して一番こうなんだろう、はい、恩恵にこう授かったのがなでこなんじゃないかっていうぐらいめちゃくちゃ可愛かったじゃないですか。まあ、アニメ化にした時このオープニング恋愛サーキュレーションの破壊力が半端なくて、もうなでこにメロメロになる男子続出という、まあ、
いやその可愛いところじゃないなでこがおとり物語で見れて、私はなんかびっくりしたと同時にとっても嬉しかったですけどね。
そうなんだ。
はい、なんかいや本当に彼女喋らないので、うん、分からないですよね、何考えてるのか。
そうだね、何考えてるか全く分からない役ではあったけれども、うん、要はまあ彼女の一人称で始まるのが今回のまあおとり物語なので、
はい、
彼女が何を考えているのかが全部書いてあるっていう、
うん、そうなんですよ。
とんでもないことを考えていましたね。さすがラスボスだなっていう、まあ、前からラスボスとは言われていましたけれども、
はい、
まあ、これついに本領発揮ということ で、
そうです、ね、
なんかレコーディングの時にエピソードとかありますか。
もうとにかく可愛く歌ってくれと言われました。うん、可愛いことが怖いのにつながるから、うん、もう なんでしょうね、あの無垢な可愛さというかそういうのをイメージして歌ってほしいとは言われましたね。うん、
まあ非常に純粋だからね、うん、あの言い方悪いけども無知なキャラクターじゃないですか。
うん、そうですね、
いろんなことがあまり自分の中で消化できてない中で言葉を使っちゃってるキャラクターなので、うん、まあ、その純粋さと言い換えられるので、その純粋さがその可愛らしさにつながってるのかもしれないですけどもね。うんうん、はい、ということで早速本編なんですけれども、
はい、
まあ台本もらってどう思いました。まずは
まずは、あ、でもその原作と同じような始まり方で、
うん、
最後のシーンの、なんだろう、なでこのナレーションというかモノローグのところから始まる、
うん、
そうですね、アバンだったので、
はい、まあ今までのそのなんだろう物語シリーズに対するアプローチとはおそらく違う、はい、
違いますね、
とにかく台本になでこしか書いてない、
そうなんですよね、
台本ですけど、
はい、ナレーション自体はちょっとこうなんだろうな、もう話が本当に重いので、うん、なんか安心できる感じ、聞いてて辛くないナレーションがいいなっていうふうに思って、はいはい、うん、ちょっとなんだろうな、フラットに、うん、まあ、うん、ちょっとユニークさも交えながらやった方がいいんだろうなと思って、そういうふうにはしてたんですけど、うん、
なるほどなるほど、なんかまあそれはわかる気がする、はい、なんか僕のなでこに対するイメージなんですけど、この子若干ふざけてるじゃない、
ふざけてますね、はい、
ね、なんかそ の,
の好きですよ、ね、
うん、そういう感じがこう端々ししににじみ出てて、うんうん、
はい、
なんだろう、より怖えっていうか、
そうですか、
うん、なんかそういう時がたまにあってすごい面白かったなっていう印象なんですけれどもね、うん、まあ今回の新キャラさん口縄なんですけど、
はい、
まあ、上田洋次氏がですね、
はい、
絶妙にやってまして、本当にね、どこにでも、あ、もう馴染む人だな、あの人はね、
素敵です
ね、ね、誰やるんですかってやっぱり気になるんで聞いたんですけど、
はいはい、
そしたら、いや上田君に頼んだって言われて、うん、なるほどなと思っちゃって、
うん、
ああ、じゃあ面白いやこれ
で、その悔しそうな顔してるんです
、まあお察しくださいよ、一応ね、まあ、その物語 の, その語り部として延々こう、ね、何本かやってきましたけれども、
はい、
やっぱりこう語り部が変わることによって物語がどういうふうに見えてくるのかなっていうのはやっぱ興味があったんですよ、
はい、
で今回よく、なんだろう、さっきも言ったけど、よくわからないキャラクターだろう、うん、なでこが語り部として物語を語ってどういうふうに見えてくるんだろうと思ったんだけど、ね、まあ、かなちゃんはもうかなちゃんじゃないですか、もう全幅の信頼を寄せている、もう本当に素敵な女優さんなので、まあ、間違いないだろうなと。でそうなってくると、やっぱ相手役であるところの口縄がのアプローチの仕方によって多分いろんな見え方してくるんだろうだなと思ったんだけど、まあここに来て上田洋次ですから、
素敵です、何とも言えない、
その口縄と初めて開口するのが、はい、まあ、この1話の B パートなんですけど、
はい、
全然緊張感のない曲がかかってきて、見てて、あ、何なんだろうっていう違和感が、
そうですね、
あったんですけど、
はい、
なんかオンエア見てて僕はなんか、ああ、まあもちろん先を知っているから、要はなんだろう、要はモノローグを続けてるだけじゃない、あれって、
はい、
ダイアログではダイアログに見えてるけれども、実は相手がいなくて自分同士の会話だから、
うん、
当然怖くはない、でも演出、映像的には急にヘビが出てくるわけだから、
はい、
恐ろしいものに見えるんだけど、その心情を多分表してるのかななんて思って見てたんですけどもね。でもだんだんだんだん後半怖い雰囲気に、
そうでしたね、
うん、変わってきて、口長が出るたんびに割とこの曲がかかってくるんですけれどもね、はい、そしてエンドカードはボーファンさんが書いてましたね、
は、はい、
とっても素敵な
ボーファンさん
絵でしたね、はい、ということで2話に早速いきますけれども、
はい、
し
のぶさんとも、
はい、あ、そうだ、しのぶとの会話があるんだよね、
そうなんですよね、
どうでした、
いや、うん、まやさんと一緒に撮らせていただいたんですよ、このシーンは、ものすごい攻められましたね、本当になんかこう、うん、あ、よりどころがどこにもない
お、
はい、
それは面白い話じゃないか、
いや、もうなんですかね、あの感じ、正論なんですよ、
うん、
ものすごく、
まあそうね、
マ
ージョンマージョンでやっぱりすごく自分のこう空気感をまとった女優さんなので、それをバンとこうぶつけられると、お、なんか立つ瀬がないなって思う瞬間、
ね、
僕もあるんですけどそれを実感しましたか、
実感しましたね、
ね、
うん、
で、笹江部先生という、
あ、先生、
はい、この作品には珍しいというか、セカンドシーズンからはそういう手法を取っている、メインキャラクター以外のキャラクターがちゃんと出てきて喋るっていう、
はい、
シーンなんですけど、
バナ先生もひどいですよね。
うん、
ひどいっていうか、うん、なんですかね。なでこに任せちゃうんですね。
ね、まあ。後々切れられます。
切れられますね、
はい。まあ、第3話に行きますとまたちょっと別な関わり方をしまして、月日ちゃんとの会話になるんですけど、
はい
はい、なんか新鮮だった、
はい、そうですね。あのただキャラクターコメンタリーでは結構この掛け合いが、
うん、あ、そうなんだ、
多くて、で、まあ、こんな感じで月日ちゃんが攻めてくるんですよ、うん、なでこ。でも
ひどいよね。
キャラクターコメンタリーでは割と言い返しもするんですよね、うん、なんかその言葉の数は出てくるので、まあこの攻め方がひどかったのかな。
いや、もうひどいですよ、はい、だってまあいろいろ問題あれどですよ、
はい、
月日が言ったもう一番ひどいセリフ、はい、可愛いだけのなでこちゃんが悪いんじゃないのバーカって、もうめちゃくちゃだよね。
はい、いやでもそれもきっとなでこは、うん、分からないでもないんだろうなとは思いますけど ね、
まあ、ね、多分それに対して言い訳を考えたりとかするんだろうけれども、うん、まあ例によってこう前髪で隠れて見えない表情でごまかしてきたんでしょうね、
う
ん、
そうですね、
分かっていながらも、
はい、
そしてこの後月にはもうめちゃくちゃひどいことをされます。
そうですね、前髪を
なんだろう、
きんと、
まあ、月日のことは知らないわけじゃないですけども、
はい、
ここまでめちゃくちゃすると思わなかったです。
あ、どうなんですかね、同級生の子たちといるとこうなんじゃないですか。
え、どういうことそれ。解釈だろ。
いや、なんかこう
誰にやられてもこんなこと普通切れるでしょ。
まあそうですけど、
うん、
月日ちゃんだからなっていうなんか納得感はありましたけどね。
そうかい、
はい、
うん、
お兄ちゃん的には、
いや、もうこんなんしたらもうなんだろう、いくら妹とはぶっ飛ばすかもしれないよね。お前何してんだっつって。まあ前髪切ったら切ったで切った月日じゃなくて、はい、なでこも可愛いと思うから、はい、それはまあそれはよしとするかもしれないけど、まあとはいえ一回ぶっ飛ばすだろうね、この場にいたら。いや、とんでもないことですよ。ハサミ一閃、はい、前髪をバッサリいかれてしまいました、
はい。
まあ、原作を読んでいて一体どんなビジュアルになるのかなと思ったんですけど、
はい、
全然可愛かったね。
あ、そうでしたね、うん、なんでしょう、もうむしろ顔がよく見えて、
ね、
可愛らしいですね。
まあ、もともと造形的にはなんだろう、おそらくヒロインの中で一番整った顔立ちをしているという設定だと思うので、
はい、
まあいつかねそういう風になればいいなと思っていたんですけど、
はい、
まあ、まさかこのタイミングで
切られてしま
うっていう、
そこの叫び声のシーンがあったんですけど、
はいはい、
今までで一番大きな声を出したかもしれないという。
でその後も完全に切れてしまったなでこはもう別人のようになりまして、佐々木先生に切れまくるっていう。
そうですね、
ここすごかったね。いや見事でした。
おお、本当だ。
いや本当超かっこよかった。
本当ですか。
うん、いやずっとやっぱりこうお仕事させていただいていて、はい、まあなでこに象徴されるような、まあ花澤香菜といえばもうこういう役やらしたらもう天下一品だろうと、右に出る者はいないぐらいな、もうポジションにいるじゃない。
いやいやいや。
でもそこからもう殻をバキバキに破って中から出てきた印象がありますけれどもね。
これはもう原作読んだ時にやっぱ一番グッときたところだったので、うん、ああこれはしっかりやらねばなと思って取り組んだんですけど、うん、
まあ要はその今までずっとダイアログの形で書かれてきた口縄さんの口調まんまで喋るっていう、
はい、
あーんっていうところ、
はい、
原作読んでいて、まあ、口縄さんのその喋り方としてなんとかだろうなって喋るのがどんな風な音の響きなのかなと思っていたんだけれど、まあ、まあまあ思ってた通りに喋ってくれたやっぱ上田洋次がいて、でその口調で喋り始めるなでこって一体どんな風になるんだろうって僕思ってたんだけど、いやこれはもう全く想像つかなかった。本当に素敵でした、見てて。
ありがとうございます。
いやできればアフレコ現場にいたかったこれ。いやー 恐ろしいキャラクターですよ。もうここからもうバカみたいに一人で喋ります。
そうですね。
まあ最後の最後でやっと一言だけ小弓が出てきます。
はい。
そいつは叶わないな戦国ということで。
これはドキドキでしたね。
ねえ。まああの暦的なですね、ヒントとしては感情を押し殺した表情の読めない声っていうヒントしかなくて、
はい、
まあ、どういうつもりでここに立ってるのか全くわからない状態で僕は現場に来るっていうですね、はい、まあ要は今までと全く逆だよね。情報型でこんな情報をこの一言に集約しなきゃいけないんだっていうやり方をずっとしてきましたけれども、まあ一言しかないけれども一体どういう状況でそこに立ってるのかっていうのは全く説明のないまま、なでこ主観の物語なので仕方ないんですけれどもね。だからそういうセリフが多いければ多いほどいいってものでもないし、少なければ少なくてもいいってものではないというのを思い知った、話でしたけれどもね。まあそんなさらかラスト最終話に突入しますけれども、いやまあここでやっとですね、なでこと暦が開口しまして、
そうですね、
まあ一方通行の会話がスタートします。
はい、
この時なでこは何を考えているんだろうか、もう暦には全くわからないんです。
ああそうですか。あでも、うん、なでこも暦お兄ちゃんが何考えてるか、
まあそうだよね、それはお互い様なんだよね。
うん、
だってまあ特に撫子に対してはそういう感じなんだけれど、暦、うん、って非常に優しすぎる男なので、
はい、
要は撫子が喋ってる内容って意外とそのまんまだったりするじゃない、
はいはい、
自分が思ってることをパッて喋っちゃって、うん、でんそれどういうことだって一瞬思うんだけど、やっぱりそのキャラクター性だったりとか見た目の可愛らしさだったりとかでごまかされちゃって、ものすごく拡大解釈をして、ああそうかそういうことかって、いい方向いい方向にしか解釈しないから、みんな、まあ小弓もまあその最たるもので、ずっとなでこは本心を言い続けておかしなとこいっぱいあったのに、そういうの全部見逃して、いい方向いい方向にしか解釈せずに、
まあでもそういう風にしてますもんね、なでこも、
うん、
しまけているというか、ま
あそれでよしとしちゃってるところはあるからね。
うん、まあ何もこうことを荒立てたくないというか、
うん
うん、
まあひどい話ですよ。
なんかすいません、いっぱい刺しちゃったんですよ。
もうめちゃくちゃですね、ここは。
はい、
なんでこんなことされなきゃいけないんだろうぐらい、なでこには、はい、まあ、本当に口の浅の毒のついた槍みたいなので延々刺されまして、
はいはい、
もう全く再起不能になってしまうという。
いや私の分がいたからこうなってしまった感じもありますけど、
ね、あそうだよね、
うん、
まあもうこれはなでこの恋愛観が全ての根源かとは思うんですけれども、
はい
はい、うん、まあ、そのオープニングの歌にもあった妄想エクスプレス、叶わない叶わなければもうそれは永遠だという、とんでもない極論言い始めたこいつ。まあ理解はできますけど、ちょっと実行したくないやつですよねこれ。
そうですね。まあ、そのなでこが果たして本当に暦のことを好きだったのかっていうところは
怖いところなんだよな。
ありますけど、
そこも自信ないもの僕。
私結構本気で好きだと思ってやってはいましたけどね、
うん、それはすごくありがたいことだけれども、うん、でもまあ暦としてはそういう実感全然ないんだと思うんですよ、うん、ね、その最たるものがお前はいつもそういう迷惑そうな顔する、うん、僕と話すとき迷惑そうにするんだよなっていうのが、なんかもうすごく悲しいセリフで、暦的にはなんかなでこのことはやっぱ妹の友達だからめちゃくちゃ大切で、まあ大切に過ぎた嫌いがあるから結果こういうことになってしまってるんだと思いますけれど、もっと多分笑っていてほしいし、楽しそうにしていてほしいんだけれども、そうしてくれないなでこに対して、まあボタンが完全にかけ違っちゃってるんですけれども、決して迷惑ではなかったはずなのに そういうふうに捉えてしまった、まあ、小泉の浅はかさですよね。まあ、ただその後にですね、口縄、本物の口縄がここで登場しまして、はいはい、まあもう救えねえと、お前はもうそのレベルで狂ってたんだなっていうことを言われて、まあ自分の分身だったやつがですね、具現化したやつにもとうとう突き放されちゃうっていう。
そうですね、誰もいなくなってしまいましたね。
ね、こういうオチは想像できてましたか？
いや、できないですよ。
できねえよな。
まさかって。
本当は悪いこといっぱいしてるんだけれども、はい、それを全て口縄さんのせいにして、ここまでたどり着いた結果そういうオチになっちゃいました。
そうですね、
はい。まあ、そして、ひたぎさんとの会話のシーンなんですけども、まあなでことひたぎの会話のシーンってもだいぶ珍しく
映
ってるんですけども、ここは一緒に撮れた。
はい、
お
撮れました。
どうでした？
しびれましたね。ひたぎさんやっぱ
そうね、
はい。私こうなでこ以外で考えるとひたぎさんが一番好きなキャラクターなんですよ。
へえ、それはどういったところが？
もう単純に憧れですね、こういう生き方。こういう佇まい、
うん
うん、
そうね、
ないなって思います。自分の中には
とても強いけれども弱いところもあって、うん、非常に女の子らしい、
ま
あ女の子は北木さんにはすごい共感できるみたいですね。あの男から見たら怖いだけの存在に見えるんですけど、まああのその非常に可愛らしい部分っていうのがあの本編の中であんまり描かれてませんからね。
うん、
うん、まあ小泉のモノローグの中で北木が、はい、出れたみたいな、うん、
あ
の
ありますね、
のありますけど、その一行でしかないので、うん、一体どんな風に出れたか全くわからない。ひたぎさんとの会話ですけれども、まあ、うまいこと誘導されまして、
はい、
今殺すことをせずに半年間待ってくれっていう、
うん、
契約をさせられ、
はい、よかったです、なでこが、
ね、
騙されてくれて。
まあ簡単に騙されちゃいましたね、
はい
はい。まあ、その結果この後に続く恋物語へ続くんですけれども、
うん、恋物語もうなんか辛かったです、私恋物語に関しては。
ほう、
おとりは割と共感できるところもあったし、
うん、
まあ なんすかね、まあなでこ一人称ってこともあってなんか情報はたくさんあったんですけど、
うん、まあ、納得できる材料はいっぱいあったもんね、
はい。やっぱそうじゃなくてなんかちょっとこう なんだろうな、
まあ、急になんかこう土台を外されたみたいな感じあるよね。
まあ、そうですね、
うん、
はい、
いきなり高いところからスタートみたいな感じだもんね、こういうものあたりに関しては、
はい。
まあまあその辺に関しましてはぜひこう皆さんの目で確かめていただくこととして、最後はですね、今まででない演出、予告編ということで、
はい
はい、恋物語の予告編が始まって
、はい、
まあ非常にひどい絵になってましたけれどもね。まあなでこの想像しうる範囲での予告編ということを皆さんにお見せして、
はい、
この物語が終わります。
はい、
カミングスーン、神だけに。
これをどう言おうかすっごい迷ったんですよ。うん、
その結果なったんだ。
あ、なりました。あのでももう最初からこう言おうって決めて、
うん、
リハーサルでやってみて、で鶴岡さんに「お花澤じゃあそれで行くんだな、
うん、
はい」って言ったら、もうじゃあ行きなさいって言われて。そうなったんですけど、
まあまあナレーション一応この区分としては、
はい、
ナレーションですね、ナレーションなんですよ、
はい、
あのどの作品もそうなんですけど、セリフ、モノローグ、ナレーションっていう風に3つの、パートがあって、
はい、
それが特に顕著なんですけど物語シリーズは、うん、で、まあ、一応ナレーションという区分にはなってるんですよね、
はい、そうですね、
だから淡々と行く場合っていうのは多分一番最初にプランとして出てくる、
はい、
と思うし、おそらく、小読みだったら淡々と行ってたはずなんです、
うん、
だけどなでこだから多少ふざけるんじゃねえかっていう選択肢もあるわけですよ。だから多分その二択になってたんだと思うのね。まあその後者であるところのちょっとふざけた感じというか、自分で自分
で笑っちゃうっていう、
はい、 いやもういかにもなでこらしくここ鳥肌立ちましたけれどもね。いやちょっと楽しそうにしちゃってるっていうね、まあ最後の最後までちょっと怖い女の子、
怖かったですね、
はい、感じの、おとり物語でございました。
はい、
はい、まあ、あの全4話を振り返ってみたわけでございますけれども、まあ、その全4話をこう通してみて、はい、一番印象的だったこととかなんかあります？
ああ印象的だったことですか、うん、ここまで任されるんだって思いました。神谷さんはずっとこれと戦ってきたんだなっていうのはすごい思いました。
はあ、
あの大まかなプランがこうなんだろうな、違わない限り何も言われないじゃないですか基本的には。まあ、
さっき言ったみたいな感じですからね、
はい、
おじゃあそんな感じでって言われるので、
うんそうなんですよね。
まあ本当に自分のそのなんだろう作品に対するキャラクターに対する読解力、うん、理解力がものすごく試される作品でもあるんですけれども、う
ん、ただなんかそれによってすごくあのなんですかね、まあ、原作ももちろんあるし、あのもう文字でいろいろなんだろう吸収して、うん、で家でなんかでもないこうでもないって考えている時間がすごい楽しかったんですよね。なのであ大変なシーンいっぱいありましたけど、うん、でも全体通して本当に充実した楽しいアフレコだったなって思いますね。
なるほどね、はい、いやでもなんかそれはすごく僕も思うことだったりするので、その準備期間はものすごく時間かかるし、すごくあこのシーン大変だなと思ったりするけど、うん、それを持ってってあの相手役の人とセリフをこう交わした時に、はい、自分が思ってた以上のことがたまにできたりするじゃない、
はい、
その瞬間あやっぱりこの話ってすげえんだな、
うんね、
なんかすげえ先に関わってんだなっていうふうに思う時はありますけれどもね、うん、まあそんな、ちょっと怖い感じの物語ではありましたけれども、
はい、
まあ最終的なその4話のエンドカードが海野千佳先生が描いたすげえ可愛らし
い
なでこうの絵で、
はい、
締めくくられていて、なんかそこで救われた気がしましたけれどもね、はい、はい、ということで、おとり物語の後語りでございましたけれども、ここにて終了と、はい、させていただきます、
はい、
物語セカンドシーズンブルーレイ&DVDのリリースは続いてまいりますよ、
はい、
まあ、花物語があるんですけど、まあ、2014年公開予定ということなので、
はい
はい、一体いつになるやら分かりませんけれども、ね、はい、まあ、鋭意制作中でございますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。ということで以上後語りでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。